ばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。ここのところ台風が来たり、北海道で地震が起きたり、なんか日本列島どうなっちゃうなってちょっと心配なことが続いております。被災に遭われた皆様方に心からお見舞い申し上げます。今日は大府東浦花火実行委員の皆様にお越しいただきました。スタジオの中はね、なんかできる男の集団みたいな、そんな感じでね、ホーリーさんも含めてですよ、そんな感じになっておりますけども、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
大府東浦花火大会実行委員会実行委員長の柿原誠太郎です。仕事は大府市の志学館大学の近くで寿司割烹おなたかという和食のお店をやっております。
お寿司屋さんなんだよね。この前私行ったんですよ。美味しかったんですよね。ランチお得、1000円少々で握り寿司食べれる、天ぷらもついちゃって、茶碗蒸しもついてましたよね。
コーヒーも、
そうそうそうそうそうそう、なんかね本当にいいお寿司屋さん、美味しいし。はい、じゃあ、はい、どうぞお願いいたします。はい、はい、
こんばんは。大府東浦花火大会実行委員会副委員長をしております、富山秀俊と申します。仕事の方は、株式会社フォレスト工房という名前で、主に住宅を建てたり、している建築会社をやっております。
うんうん、どうぞよろしくお願いします。私あの富山さんとは今日初対面、
はい、
多分初対面なんですね。
初対面です
よね、はい、ですけどなかなかいい感じのね、男性で、お二人ともあの経営もなさっているってことでね、今日は仕事ができるぞモードの中でですね、大府東浦花火大会の実行委員長と副実行委員長さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。あのすんごく盛り上がった大府東浦花火、一体何なのかということをご説明いただいてよろしいでしょうか。きっかけはどんなところから始まったんでしょうか。富山さんお願いしていいですか。
はい、これもともと2014年度になるんですけども、うん、まだ私あの大府青年会議所というところに所属をしておりまして、まあ、その時にちょうど私がのその団体の理事長をやることになりまして、
はい、
でそれがまた、設立から40周年という記念の年ということで、まあ、これまで40年間こう地域の方にいろいろお世話になったりしてきましたので、まあ、そういったまあ地域に恩返しということも含めて、まあ、何か地域の人が喜んでくれたり、まあ、楽しんでくれたり、まあ、あとそういう今までの感謝を何か伝えれないかなということで、まあ、メンバーといろいろ考えた結果ですね、まあ、大府と東浦でこう皆さんが楽しんでいただけるような夏祭りを開催をして、まあ、そして最後に大きな花火を上げたらどうかというところで、まあ、刈谷とか東海市とか花火があるんですけども、うんまあ、大府と東浦なかなか花火がないので、花火が上がったら地域の人がすごい喜んでくれるんじゃないかなっていうところで、最初にその時にまあ花火を上げたんですけれども、うんまあ、そこからいろいろあって、まあ、今につながってるっていう形になります。
なるほど。富山さんが理事長だった時にもそのきっかけができて、今もこう頑張って続けているっていうそんな感じなんですね。そのメンバー、その実行委員のメンバーはどんな方だったかということを教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、先ほども申し上げました通り、あの、始まりが、大府青年会議所の事業ということで、実行委員会のメンバーは、大府青年会議所の OB が、あのみんな集まっております。
そのね、大府青年会議所 JC、
はい
っていう言葉がなんかどうもちょっとわからなくてですね、多分聞いておられる方もあんまりよくわかんない方もいるの、はい、でもあの熱い集団だってことは何度だかわかるんですけど、なんか JC って言うと熱いってこうみんなねすごい一生懸命っていうイメージがあるんですけど、 どんな手段なのかってこと
は、はい、青年会議所っていうのは一応理念がありまして、明るい豊かな社会の実現という一応理念があるんです。でちょっと硬いんですけど、まあ、ちょっと分かりやすく言うと、まあ、自分たちが、はいはい、生まれ育った町、うん、もしくは商い、まあ、をして、うん、食べさせてもらっている町をですね、うんまあ、元気にしよう。で自分たちが、まあ、そのためには自分たちが勉強して学んで、
うん、
社会人として一人前になっていくことで初めてその地域に還元ができる。
なるほど。
ということで、まあ、自己検査をしながら地域に奉仕をする、うん、そんな団体です。
うーん、なるほどなるほど。その JC っていうのは日本中にあるんですか？
日本中にもありますし、うん、スタート発祥が一応アメリカなので世界中にあります。
世界中が同じ理念でやってる感じですかね。
理念は一緒。
でもなんかあれですね、なんかちょっとしっくりいきますよね。なんかその自分たちがお世話になっているところでこの地域の人たちが喜んでもらえることが花火につながった。そしてその JC のメンバーはその明るい豊かな社会の実現、自分たちが住んでいるところをそうしたいんだ、商いをしているところをそうしたいんだっていう、なんかなんとなくしっくり。
そうですね。
でもこの JC っていうのはなんか年齢制限かなんかあるんですね。
はい、はい、20歳から40歳まで、
はい、皆さんたちはオーバーですか？
あ、オーバー見えないかもしれない。
なんかちょっとオーバーかなって思った、うんはい、オーバーなんですね、
はい、
オーバーしてるけど頑張ったんですか？この実行委員会の中に入っておられるってことですか？オーバーの人たちが入っておられる。
その、まあ、この今回第2回なんですけど、はいはい、その前にその、富山くんの2014年から3年間、うん、いろんな形で花火は、上げ続けたんですけれども、上げる目的といいますか、その理由がですね、うんうんうん、ちょっと分からなくなってきたところがありまして、
うんうんうん
うん、で、そんな悩みを、まあ、現役のメンバーから聞きまして、
なるほど。
でだったら、まあ、この僕たち OB で、うんうん、有志で実行委員会を立ち上げて、うん、その花火大会で花火を上げるための、事業を作っていこうということで、OB で有志で集まってその上げるという形になりました。
じゃあその JC から離れた、まあ、卒業をしたその方たちも力を尽くしながら今回の花火大会があったってことなんですね。
そうです。で、うん、そこに一応共催という形で、うん、まあ、大府青年会議所という名前を一緒につけておりますので、うんうん、現役のメンバーのみんなにもお手伝いという形で、うん、当日手伝ってもらったり、うん、会議に出席してもらったりはしてます。
なるほど、はい。まあ、そんな皆さんたちのね、こう思いみたいなのを、こう花火にかける思いみたいなのを先ほども少し教えていただいた気がするんですけど、もう少し教えていただいてもいいですか？はい、
はい、ですね、うん、やっぱりその本当に最初に立ち上げた目的というのはやっぱり大府と東浦の皆さんに、うん、
はい、
笑顔をいっぱいになってほしい、うん、まあ、喜んでもらいたいと、
うん、
本当にそれだけの思いで始めたので、うん、まあ、とにかくこれを長く続けて、毎年毎年その大府東浦の皆さんが楽しみにしてもらって当日会場に来てもらって、うん、喜んで帰ってもらえればいいなと思っております。
うん、皆さん本当に喜んでおられましたね今日、はい、私の職場も大府にありますけども本当に大府市民喜んですごかったよっていう声をお聞きしました。ありがとうございます。さてここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌をお聴きいただくんですけど、これも JC が関わってこられたっていうことなんですか？
はい、そうですね。まあ、直接僕たちが関わったわけではないんですけども、僕たちの先輩が、はいはい、まあ、青年会議所に現役の時に、愛知県の青年会議所の、まあ、いくつか団体がいっぱいあるんですけども、協力をして、この思いやりの歌というものを、事業で作って それがまあ、その時に藤田恵美さんも協力をしていただいて、で一つの曲ができて、で今はいろんな全国でそれが流れてるっていう風で、
そういうことだったんですね、はい、なんか全然そこの成り立ちもわからなくていい歌だなと思ってかけさせていただきました。では、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌でした。今ですね、曲が流れている間にこの藤田恵美さんの思いやりの歌について新しい情報を仕入れました。ちょっといいですか、柿原さん、先ほどお話しいただいたことを私にも教えて、はい、ね、皆さんに教えてください。
この思いやりの歌を、が出来上がるにあたって、その、まあ、僕たちの先輩が、その JC の皆さんを集めて、そこに、愛知県内の小学生を募集しまして、その小学生たちに児童会サミットというのを機会を作って、まあ、多分思いやりは何かとか、いじめをなくすためにはとか、そういうキーワードをいくつか出しながら、そこの中で子どもたちが話し合いをして、いじめをなくすためにはこういう風にした方がいいとか、いろんなキーワードが出てきた中でそれを元にしてこの歌が出来上がったはずです。
なるほど。なんかそんな風な、ね、流れがあったなんてこと全然知らなかった。ありがとうございます。だから子どもたちの綺麗な心がいっぱい詰まった思いやりの歌、私もこの歌をね、月に1回ここで流させてもらって、すごいなんか心穏やかに帰っていきます。1ヶ月早速心よ先月ぐらいもそんなこと言ってたねこの歌で心きれいになるんだけどどうしちゃうんだろうみたいなねそんな感じ。ありがとうございます。ではですね、せっかくお二人をお越しいただいていますので、ちょっとそれぞれのご職業に、立ち返って、ご自分のご職業のことを少しご紹介いただいてもいいですか。じゃあまずお寿司屋さんからお願いします。はい、どんなことですか。お寿司、どんなお寿司握ってますかじゃなくて、はい
うちのお店としては、お寿司と天ぷらのカウンターがあって、お寿司と天ぷらがメインとなってるんですけど、そこで解席も、もう当然ありますし、家族の方たちがお子様を連れて、ワイワイ騒ぎながらでも食べていただけるような、お店作りはしてます、
すごく居心地がいいですね。カウンターも目の前で天ぷら揚げてくださってるし、じゃあその奥の方の個室で、ね、はい、 食べようと思ったら畳のところもあるし椅子の個室もあるしっていうところで、あの美味しいですし、ランチも美味しいでした何回も見てるね、
はい、最近はですね、まあ、あのその知多半島の、食材、あの魚介類を使って、で醤油も当然
知多
半島の醤油で、酢も、まあ、三つ館さんがあるので三つ館のお酢で、お皿も常滑焼きのお皿で、あの大府市でですね黒毛和牛を育ててる畜産農家さんがあるので、その大府市で育った黒毛和牛も使って、あの 1,2 枚の寿司を作るっていうこともしてますね。
その黒毛和牛食べてない、行かないかな、
今度ね、待ってます。
わかりました、
はい、
今度はじゃあ黒毛和牛だ、
はい、
ありがとうございます。じゃあ富山さんお願いしていいですか。
はい、はい、まあ、簡単に言うと建築会社工務店をやってるんですけれども、まあ、あの設計事務所も兼ねてやっておりますので、まあ、お客さんからこういろいろ、まあ、要望を聞いて、うん、まあ、特に今のお客さんはこう、まあ、デザインとかもその、まあ、いろんな情報がいろんなところから取れるので、まあ、お客さんによっていろんなモダンな感じがいいだとか、
うんうんうん、
南欧風がいいだとかいろいろあるもんですから、うんうん、まあ、そのまあご希望からまず聞いて、
うんうん、
でまあ、一からそれに合わせた設計をさせていただいて、
うんうんうん、
でそれを実際工事も直接うちの方でやりますので、うん、
はい、
なので、まあ、どうしても設計事務所が入ると値段が一気に上がってしまうんですけども、
はいはい、
まあ、そこは上がらず同じ会社内でできるので、
うんうんうん、
なるべくお客さんに負担をないように、うん、まあ、いい家を建ててあげたいなっていうふうで、うんうん、やってます。
はい、お値打ちでいい、
お値打ちです、まあ、正直僕も家を建てたので、
はい、
まあ、そこで初めてやっぱこう建てた方のこう思いというか、
うんうん、
まあ、お金もかかるし、うん、いろんな建てる人ってこういう思いでやってるんだろうなっていうのがあって、
うん、
まあ、そうなると、まあ、自分もこういう思いしたんだからきっとお客さんもこういう思いなので、
あ、
まあ、少しでも安く、まあ、いいものを建ててあげたいなっていうふうで、
いい建築会社だ。
利益があまり良くなってる、ちょっとそこ税理士さんに怒られちゃうんですけど、
あ、そうなん
です
ね、
ちょっとまあそこはギリギリのラインでなるべくいいものを作ってあげたいっていうふうでやってます。
なるほど。お家ってなんか3回ぐらい建てないと自分の思い通りの
ね、
お家が建てれないっていうけど、は
い、
でもそういうあの設計とかを一緒に、ね、悩んでくださると、はい、ね、初めてのお家でもうまくいく。
そうですね、なかなか3回建てれる人はいないですから ね、
なかなか
ね、一緒に
一緒に
建てれる
って言っちゃいますよね、はい、ありがとうございます。じゃあまた花火のことにね、ちょっと戻らさせていただくんですけども、あのいろんなきっとご苦労が終わりになったかなっていうふうに思うんですね。なんかまさかこの地域の方たちを喜ばせよう、喜ぶことをやろうとして、花火っていうところになかなかこう私なんか結びつかないんですけど、どうでかいことやったなっていうふうに思うんですけど、ご苦労ありましたか。
はい、まずは第一に安全ですね、うん、あのすごくあの花火の打ち上げ場所と観客席が近いもんですから、
うん、
やっぱりあの怪我のないようにするっていう対策ですかね、
うん、
でも対策っていうほどの対策、僕たちによって花火屋さんとの話し合いでやるんですけど、せっかく喜んでもらうために来てもらっているのにですね、まあ、怪我があったりとかして、
うん、
まあ、悲しい顔を見ることになるのは本当に嫌なので、
うん、
まあ、安全が、とにかく安全がまず第一と、
うん、
もう一つはお金の問題です。はい、
お金集めどうしてるんですか。
はい、もうあの、まあ、いろんな企業様をですね当たってこうお願いをしていくんですけど、なんせ僕たちあの本当に烏合の衆なので、
うんうんうん、
あの行政だとか、
うんうん、
その商工会議所だとか、
うんうん、
大きな企業だとかというそのバックアップとか何もないので、
うんうんうん、
やっぱりまずその団体としての信用がですね、
うんうん、
もう全くない状態で、
うんうんうん、
あの始めているので、やっぱりあのお願いに行くとやっぱり行政の方たちとの関わりだとか、
うんうんうん、
そういうことをすごく聞かれて、
うんうん、
あのいろいろ説明をするのにですねすごく苦労を最初はしました。
はい、はい、今はでもね、あの大府市ももう一つの行事として、ね、
はい、そうです、
講演して一緒に楽しんでっていう形になってきましたね。もうお金はですね、確かに大変そうだなって 思いましたけどね、はい、あんだけの花火を打ち上げる。あの先ほどの JC さんあるいは JC の OB の方たちの活動の中で、あの子どもさん相手の活動も花火とはちょっと離れちゃうんですけど、4泊5日で何かされたっていう話もお聞きしたんですけど、ちょっとその、はい、なんていうの、この地域を豊かにするとかね、喜んでいただくための活動で、子どもさんにここまでしたかって思うような活動をさっきお聞きしたんで、そのことを教えていただいていいですか。
はい、あのまあ、もともと僕がその青年会議所にいた時に、まあ、青年会議所でそういう青少年育成事業というのが毎年、ありまして、まあ、その中で、まあ、地域の子どもたちがこう成長をできる何かお手伝いというか、何かそういった事業を使って、できないかということで、まあ、私がその時にやったのが100キロ徒歩の旅というものをやりまして、まあ、大府東浦を中心に、まあ、4泊5日をかけて、真夏にあの子どもたちが100キロ歩くというちょっととても過酷なあの授業なんですけども、
ちょっと待ってください。4泊5日で5日間だから、1日普通に考えたら20キロを、子どもさんたち、高学年の子どもさんたちですか、
まあ、小学校4年生から6年生の方で、
はい、4年生から6年生、はい、歩かせる。
そうなんですね、
歩いていただく、歩かせるじゃない、歩いていただくんですね。
なので、まあ、その中で、うん、まあ、あの宿泊施設も、うん、まあ、100人近いメンバーがこう参加者とボランティア合わせるといるので、うん、まあ、そうすると泊まる施設もその大府東ではなかなかないもんですから、まあ、そこはあの行政の方にも本当に、まあ、なかなか難しいんですが、体育館をお借りして、
あ、すごい、
で、まあ、寝泊まりさせていただいて、まあ、お風呂はなかったので、まあ、その時プールをお借りして、プールでまあちょっと汗を流させてもらってということで4泊5日で、まあ、地域の学生のボランティアにもいっぱい参加をしていただいて、まあ、その中で、まあ、親御さんもやっぱり4泊5日そのお子さんと離れる機会って多分なかなか、まあ、僕も子供いるんですけど なくてですね、やっぱり親もこう子離れというかなかなか、うん、あるんですけど、まあ、そういうのもありますし、子どもがやっぱり4泊5日親元離れる機会ってなかなかないの で、 そ う、 で、ね、まあ、そういった中で、いろんな経験を積んでいただいて、まあ、ホームシックになった子もいますし、やっぱり途中でもう歩けないってだだこねちゃう子もいますけども、うん、もうなんとか本当に学生のボランティアも協力して、うん、みんな歩き切ってですね、まあ、最後本当に100キロ歩き切ったゴールが本当にこの健康の森がゴールだったんですけども、まあ、そこで最後 お父さんお母さんを迎えに来て、ゴールでは本当に子供とお父さんお母さん抱き合ってですね、本当にお二人とも涙流してるもんです。
聞いてるだけで泣けて
くる。ボランティアスタッフもみんな泣いちゃう、まあ、やっぱりそれまでの準備がやっぱりあるので、
そうですよね、
真夏の炎天下なので本当に、まあ、本当に危険もあるもんですから、やっぱりそこで絶対にそういう事故とかそういうことが起こらないように準備があったので、まあ、みんなそういう張り詰めた中で、そういう授業をやったっていうことが、まあ、過去ですけどもあります、ね、今でもいろんな授業やってるんですけども、
こんな風にだから JC の方たち、そして JC の OB になられた方たちが本当に子どもさんに対しても、そして花火に対してもね、地域の方たちに喜んでいただこう、地域の子どもたちを育成していこうということで、さまざまな取り組みをなさっているということがね、今日改めて JC とは何ぞやっていうことがねあ、そうか、 JC ってそんなことまでしてくださってるのかっていうことが私も勉強になりましたけども、ではお二人に最後にお聞きしたいと思うんですけども、今年を終えてみてですね、まあ、花火大会の感想だったりとか、今後に向けてどうしたいぞっていうことがあったら、柿原さんの方からいいですか。
はい、ですね、やっぱり今年も会場を見ていて、芝生の広場がですね、人で埋まっていくのをこう見ているとですね、やっぱり僕も嬉しくなりますし、花火を見て喜んで帰って行かれる方たちを見てもやっぱり嬉しくなりますし、そんな皆さんがですね、ずっと喜んでいられるような花火をするためにですね、今年もちょっといろいろとですね、やっぱり課題も出てきたので、その課題を一つずつですねクリアにして、来年はですねまた今年よりもいい花火大会になるように今からまた準備していきたいと思ってます。
ありがとうございます。富山さん、いかがでしょうか。
はい、まあ、この日は花火は夜 なんですけど、昼からですね、まあ、飲食ブースという形で、まあ、約25店のお店と、まあ縁日という形で、マザゲとかお子さんが遊べるようなブースが出ておりまして、で、まあ、真ん中に400席飲食で食べれるようなスペースも今年から設けさせていただいたんですけれども、まあ縁日で遊べるスペースがやっぱちょっと数的に今年ちょっと足らなかったもんですから、まあ、かなりの長蛇の列ができてしまって、お子さんが少し何回もやれなくて1回できればいいぐらいの形になってしまったもんですが、来年はもう少しお子さんが楽しめるようなスペースをもう少し増やしていきたいなと思っております。
ありがとうございます。またじゃあ来年に向けて、来年もやりますって感じですね。
はい、やらせてもらえる限り、
ね、素晴らしい、ありがとうございます。もう私は今日お二人に会って、あ、なんかオーブに JC があってよかった、そして近江で活動してくださる方がいてよかったなというふうに思います。今日は近江東浦花火実行委員の、柿原さんと富山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のリクエストをですね、柿原さん、なぜこの曲を選んだのかということと、タイトルを紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、やっぱりその僕たち烏合の衆がですね、本当にできるのかと言われながら、やっぱりそのいろいろなこう課題にクリアして、なんとか花火大会を、実現して、成功させていくってことを思いを持ってやってきたので、まあ、サンボマスターのできないことをやらなくちゃを、かけていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。では次回は10月8日にお会いしましょう。ごめんなさい、もう違いましたね。10月8日にお会いいたしましょう。私いつもここで噛むんですよね。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。